新型ニュースプロジェクト荻上チキセッション。
野党裏金めぐり安倍派幹部の証人喚問を要求。自民党の派閥の裏金事件をめぐり、立憲民主、日本維新の会、共産、国民民主の4野党の国対委員長は今日国会内で会談し、政治倫理審査会では実態解明につながらなかったとして安倍派幹部ら6人の証人喚問を求めることで一致しました。会談を受け、立憲民主党の安住国対委員長は自民党の浜田国対委員長と会談し、政倫審で安倍派の幹部が保身に終始し、実態の解明を妨げる発言を繰り返したとして、安倍派幹部の下村元文科大臣、西村元経産大臣、松野前官房長官、塩谷元文科大臣、高木前国対委員長と起訴された池田義孝衆議院議員の証人喚問を要求しました。また、いまだ政倫審で弁明していないすべての議員について、政倫審に出席させるよう求めました。これに先立ち、立憲民主党の安住国対委員長は、再び政倫審を開催するため、公明党に協力を要請。立憲と公明の国対委員長が会談するのは、極めて異例です。セキュリティクリアランス制度創設法案審議入り。経済安全保障分野における機密情報の取り扱いを有資格者のみに認めるセキュリティクリアランス制度を創設する法案が衆議院本会議で審議入りしました。法案ではサイバーなどの経済安全保障分野を中心に漏洩すると日本の安全保障に支障を与える恐れがあるものを重要経済安保情報に指定します。経済安保分野でセキュリティクリアランス制度がないのは G7 主要7カ国のうち日本だけで、外国政府の入札に参加できないといった声が日本企業などから上がっていました。野党側は国が行う適正評価に関して、プライバシーの侵害など懸念点について説明を求める構えです。そのような中、政府は学校や保育所など子どもと接する仕事に就く人に性犯罪歴がないかを確認する日本版 DBS 制度の創設などを盛り込んだ法案を閣議決定しました。政府は今の国会での成立を目指しています。
それでは今日衆議院本会議で行われた質問について、やり取りについて紹介していきたいと思います、はい、本会議は他の予算委員会などなど委員会の議論とはまた異なりまして、一方的に野党が質問、今与野党が質問を党として行い、それに対して政府の立場から各大臣や総理が答えを読むと、割と一方通行のやり取りではあるんですけれども、それぞれの政党が今どういったことを考えているのかというものが長く紹介されるという点で、貴重な機会ということになります。ではまずは自民党の裏金問題をめぐって、議員の政倫審出席について、立憲民主党森山裕之議員と岸田総理のやり取りです。
自民党の裏金問題の真相解明は一向に進みません。真相を明らかにして国民の政治不信を払拭をするために、まだ政治倫理審査会に出席していない裏金議員45人について、参議院の政治倫理審査会のように議決を求めるとともに、塩谷立議員をはじめ6人を証人喚問を求めることを、本日の午前中に野党国対委員長会談を開いて決めました。足りないのはあと1票です。ついては政治改革に特段熱心な公明党の皆さんの賛同を強く求めます。岸田総理、このままでは自民党の皆さんは志のない議員ばかりとなってしまいます。岸田総理はさすがです。身をもって志を示したわけですね。残りの自民党の議員はどうでしょうか。 この場で改めて岸田総理から自民党の志ある裏金議員に対し政倫審の出席を呼びかけてください。岸田総理の明確な答弁を求めます。
森山博之議員のご質問にお答えいたします。政治倫理審査会への出席の呼びかけについてお尋ねがありました。説明責任を果たすことは重要であり、自民党としても政治家として政倫審を含むあらゆる場を通じて丁寧な説明を尽くすよう、これまでも促してきているところです。現に多くの議員が会見等において説明を行っています。その上で政倫審への出席については最終的には議員の意思が尊重される制度となっており、そうした国会のルールは尊重しなければなりません。いずれにしても説明責任の果たし方は政倫審の出席を含め、ここの議員が自らの置かれた状況をよく顧みて最も適切な方法を判断すべき事柄であって、政倫審への出席するかどうかという一時をもって志があるかないかを論ずる必要はないと考えております。
立憲民主党森山博之議員と岸田総理のやり取りを聞いていただきました。
はい、
志ある議員の働きかけ、こういったことを行うためにはあと1議席あれば衆議院の方でも議決をして政倫審の開催というものを、まあ、各議員に対して呼びかけが行えると。だから公明党さん志ありますよね、こっちにおいでというふうに呼びかけるのが1点目。それから岸田総理に対しては、岸田さんは出席しました、では出席したのに他の議員の方々にこの場で呼びかけてくださいというふうにお願いした。それについて政倫審への出席についてはそれぞれが判断することだということで、呼びかけそのものも否定するという、まあ、そうした場面を聞いていただきました。さて今日の国会本会議では、先ほどの原稿にもあったセキュリティクリアランス、経済安全保障関連の法律についてその是非が各党で分かれています。自公が通そうとする中で野党の中でも日本維新の会は、割とこう賛成的な立場で、しかしブレーキをかけつつ賛成しよう、あるいはより経済的な合理性を追求する上ではもっと早くてもよかったんじゃないかという立場でもあったりするんですね。日本維新の会堀場幸子議員と岸田総理とのやり取りです。
平和を求めつつ争いを繰り広げるという理想主義と現実主義のジレンマは今もなお世界で続いております。総理に伺います。そもそもなぜ今この法案を制定するのでしょうか。セキュリティクリアランス制度が必要な理由は、日本において外国政府等の工作員等が現実に存在することを前提としていると理解していますが、総理の認識をお示しください。その上で本制度は外国政府等の工作員等から政府保有の重要情報を保全するための一里塚であり、その先にはスパイ防止法の制定などより強力なインテリジェンス体制の構築を見据えているものだと認識しておりますが、総理のご見解を伺います。
本法案の制定理由についてお尋ねがありました。政府としてはご指摘のとおり、我が国において外国情報機関による情報収集活動等が行われているとの認識に立って、カウンターインテリジェンスなど情報保全のための対策を講じているところです。現在喫緊の課題である経済安全保障分野の情報保全強化にあたっては、民間事業者や同盟国同志国との情報共有と協力の推進が必要であり、これが今般の法案提出の背景となる考えです。ご指摘のいわゆるスパイ防止法については様々な議論があると承知しておりますが、いずれにしても国の重要な情報等の保護を図ることは極めて重要であり、引き続き必要な取り組みの充実強化に努めてまいります。
日本維新の会堀場幸子議員と岸田総理とのやり取りでした。このセキュリティクリアランスに関してはいろんな論点がありますけれども、これまで秘密保護法、特定秘密保護法、これに関しては公務員らが対象だったわけですが、今後は民間のさまざまなビジネスなども対象として、特定の対象の物をこう扱う際には適正 評価というものを受けて、その上でパスをしなければそれを取り扱う資格がないということになる。そうなると何がそれに指定されるのかということが1点の論点、そしてどんな情報を収集するのか、これが2点目、そしてその収集された情報を適切に扱えるのか政府が、そのあたりなどについていろんな懸念点を出されているという構図になります。こういった論点、どういった論点があるのか、日本共産党の塩川哲也議員の質問が少し長めなんですけれども、論点整理された上でその論点に対して総理および政府がどう向き合っているのか分かりやすいのでお聞きください。
はい、
本法案は10年前、政府が多くの国民の反対を押し切って強行した秘密保護法を拡大するものです。秘密保護法は国民には何が秘密かも知らされないまま、政府が勝手に秘密を指定し、秘密に触れれば拘禁刑という厳罰を科す期待の悪法です。秘密保護法は秘密の範囲を防衛、外交、スパイ活動、テロ活動の4分野としていました。今回の法案は秘密の範囲をさらに医療や食料分野なども含む経済分野のあらゆる情報に拡大し、政府の一存で秘密指定を可能とするものです。秘密を扱う人に対するセキュリティクリアランス、適正評価について法案は、本人の政治的思想や精神疾患などの病歴、借金などの信用情報などを調査項目と規定しています。これは機微な個人情報を根こそぎ調べ上げる秘密方法と全く同じではありませんか。適正評価は本人の同意が前提という建前ですが、労働者は調査を拒否すれば不利益を受ける恐れがあり、事実上の強制ではありませんか。さらに家族や同居人の国籍なども家族本人の同意なく調査されるのです。しかも収集された大量の機微な個人情報は削除のルールすらなく、政府に溜まり続けていくことになります。一度でも秘密に触れた人は生涯監視され続けることになるのではありませんか。秘密の漏洩だけでなく、未遂、過失、さらに共謀、教唆、扇動まで処罰の対象としているために、監視対象は本人だけでなく家族、知人、友人、同僚などにまで及びます。思想、良心の自由、プライバシー権を踏みにじる憲法違反そのものではありませんか。次に国民の知る権利の問題です。取材などで秘密を取得する行為も処罰対象となります。正当な取材は除外されるといいますが、捜査機関が必要と判断するなら逮捕・拘留で身柄を拘束し、密室での取り調べも捜索・差し押さえも行えるのではありませんか。報道の自由の侵害は明らかではありませんか。しかも秘密指定された情報は国民の代表である国会議員にすら明らかにされないのであります。断じて許されません。最後に大河原加工機事件です。経済安保の名のもとに長期拘留された相島さんが亡くなるなど、人権蹂躙の違法捜査が行われました。あの冤罪事件を政府はどのように反省をしているのですか。4年前、経済安保を推進する中で政府がでっち上げた事件であります。経済分野全般への秘密保護体制の拡大がさらに同じような事件を引き起こすのは明白ではありませんか。
今回、特定秘密保護法の改正は行わないため、特定秘密の範囲が拡大することはありません。また本法案において、本法律案において保護の対象となる情報の要件は明確に規定しており、政府の一存で秘密指定を可能にするとの指摘は当たりません。本法律案において情報の提供を受けるのは行政機関と合意の上で契約を締結する事業者とその従業者のうち、情報を実際に取り扱う者に限定しており、秘密を扱う人が民間の労働者等に飛躍的に広がるという指摘も当たりません。適正評価に関するお尋ねがありました。 本法案における適正評価については、具体的な7つの調査項目を法律上明記をしており、機微な個人情報を根こそぎ調べ上げるというご指摘は当たりません。適正評価制度は、国の重要情報にアクセスしようとするものについて、情報保全の観点から必要な確認を行うものであり、本人や家族等を監視する制度ではありませんし、思想・良心の自由やプライバシー権を侵害するというものでもありません。国民の知る権利、取材・報道の自由や学問の自由との関係についてお尋ねがありました。正当な取材行為が処罰対象とならないことは、本法案第21条第2項で明確化しており、処罰対象とならないことが明確である以上、捜査機関がそのような罪にならない行為を犯罪の嫌疑として逮捕や捜索、差し押さえ等をすることもできません。お尋ねの事件については、現在、国家賠償請求訴訟が継続中であるとの、と、あると承知していることから、私の立場から現時点で所感を申し述べることは差し控えますが、亡くなられた相談役に対しては、心からご冥福をお祈り申し上げます。本件は外国為替及び外国貿易法違反に関するものであり、今回の法案に直接関係するものではないと認識しておりますが、いずれにしても捜査が法と証拠に基づき、緻密かつ適正に行われるべきこと、これは当然のことであり、捜査機関においては引き続き国民の信頼を裏切ることがないよう、適正な職務執行に努めてもらいたいと考えております。
はい、というわけで日本共産党の塩川哲也議員と岸田総理とのやり取りを聞いていただきました。法律では様々に規定されるので不当に取り扱われることはありませんよという説明でした。で、一方で大河原化工機の事件などについては別の法律の問題なのでこの法案とは関係ないという対応だったんですね。しかし別の法律においてすでにその法の運用が問題ある運用をされてしまうような機関に対してより広くの権力を与えてしまうとさらなる恣意的な運用がなされるのではないか、そうした心配が出てくるのは当然のことなので、その指摘は当たらないというだけではなくて、その指摘に対してどう穴を埋めるのか、あるいは不安を払拭するのか、あるいはいろいろな改定をするのか、そこがポイントになってくるのかなと思います。 TBS Radio 荻上チキセッション。 TBS
Radio 905-954 TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。